お願いします。
ウェブ広告には営業許可が入ってるってことなんですけども、どんな言葉が入ってるんでしょうか。
なるほどね、はい、僕が、試行錯誤の2年間でいろいろやってきた結果、売れている広告にはセールストークが入っているっていうのにいうことを発見しましたよと。じゃあそのセールストークって一体どんな、ね、あのセールストークトークを入れたらいいのかってことね。どういうトークを入れたら売れる広告になるのかっていうと、これセールスと一緒なんだよね。一緒なんです、はい。営業の世界では有名な話があって、ステーキを売るなと、ジュージュー焼いているシズル感を売れっていう言葉があるわけですよ。まあ言葉パッと言っちゃうとシズル感を入れるといいよっていう話なんだけど、これは僕が光通信時代に上司から教わった言葉です。で、どうもね、1937年初版のステーキを売るなシズルを売れと、ホイラーの公式っていう書籍から出てくる言葉なんだけど、例えば、僕は前からよく例えで言ってるんだけど、和牛ステーキ1人前3000円だけでは欲しいとはあんま思わないと思うんですよ。あんまり思わないと思う。だけどこれは分かりやすく言うと、ジュージューと肉汁が滴り落ちる表現を、ジュージューと肉汁が滴り落ちる状態を表現すると欲しくなるということね。ただ単にこうステーキお肉がバーンってあって、はい、このお肉3000円ですよって書いてあっても、まあまあ別にみたいな感じなんだけど、このこう切ってこうジューってこのしずる感がうわーって出てくると、わーって食べたいっていう風になってきますよと。この口に含んだ柔らかさとかがうわーって食べたいっていう風になってくるよと。でも僕はこれだけじゃ少ないと思ってるわけ。それだけじゃその3000円払う価値はないぞっていう風になっちゃうわけだから、ステーキを食べた後どうなるかっていうのを加えた方がいいですよっていう風に僕は言ってるわけね。例えば、好きな女性と食事に行くときはここのステーキ屋さん あのステーキを食べたらいいよと、ちょっと値は張るよと。値は張るんだけどお肉は柔らかくてムードもいいからみんなイチコロだよというふうになると、ただの和牛ステーキ3000円のお肉から好きな女性を口説けるお肉っていう付加価値がついてくるわけよね。そうだったら3000円がめちゃくちゃ安いわけよ。え、3000円で好きなあの子を落とせるのみたいになってくるわけだから、そしたら激安やないかとなってくるわけね。3000円のお肉ってなったらなんか高えなとか思うんだけど、好きな女性を口説けるお肉になるとめちゃくちゃ安いわけね。安っみたいになってくるわけ。わかる？
はい、確かに普通焼肉屋よりも夜景のみの焼肉屋だったり。
ああ、なるほどね。そうだね、そうだね。そうだよね、は
い、
確かにそうだね、はい、ただ美味しい焼肉屋っていうよりも、はい、夜景も見えてっていう風になってくると行きたくなるよね、はい、あ、そうかもしれない。そうだね、そうだと思います、はい、まあ要は商品のスペックではなくて、はい、夢を売れっていうやつなのよ。簡単に言ってしまうと、その商品を使えばどんな体験ができるのか、その商品を買えばどんな夢が叶うのかっていうのを説明するのがセールストークですよ、営業トークですよってことね、
はい、
これをトークで喋るんじゃなくて、チラシの中に、広告の中に、ダイレクトメールの中に、ホームページの中に入れちゃいましょうねと、
はい、
広告の中に体験と夢を入れてしまいましょうってことね、はい、でいい商品っていうのは世の中にいっぱいあるわけだから、お客さんって何を選んだらいいか分かんないわけ。悩んでしまうし困ってしまうわけね。どれでも一緒じゃんっていうふうになっちゃうわけで、どれでも一緒じゃんってなった瞬間にお客さんは価格の安い方を選んでしまうっていうのが定説だから、いい商品だったら売れるっていう時代は終わっちゃいましたよと。世の中にはさっきも何度も言うようにいい商品っていっぱいあるし、人のニーズも多様化、多種多様化しているから、〇〇の人にとっていい商品っていうことが必要なわけ。いい商品の定義が変わったわけね。例えば、女性をね口説くって言ってたさっきのお肉も、例えば、妻子持ちだとかにとっては別にいらないわけよ、うん、例えば、高校受験、大学受験に合格した例えば子供と一緒にそのステーキに行くよってなった時に、好きな女性を口説けるお肉ですよってか、ステーキですよって言われてもいらないわけね。いらないと。だって例えば高校合格、大学合格の合格祝いに子供をそのちょっと高いお肉屋さん、ステーキ屋さんに連れてってあげるんだっていうところだったら、それにそのいらないよね、
はい、
好きな女性を口説けるお肉っていうのはいらなくなってくるわけね。だから多種多様化していますよってことね。例えばさっきも僕がよく言うのは洗濯機なんだけど、 あの昔は手でゴシゴシ川で洗っていたと、洗濯板でゴシゴシ洗っていた、だから自動で洗える洗濯機っていうのはみんなが欲しがっていたと。お金があったら、お金さえあれば洗濯機を買いに走っていったわけね。その時は多分あの洗濯機だったら何でもいいみたいな状態だったと思うんだけど、今は佐藤さんどうですか、洗濯機だったら何でもいいんですか。違いますよねと。違うと思います。うちも僕もそうですよ。洗濯機だったら何でもいいわけじゃないんですよ。うちは家族5人家族なんですよ。大型の洗濯機がいるわけですよ。で乾燥機付きじゃないと困るわけですよ。だけど一人暮らししている人だったら大型の洗濯機なんていらないわけね。いらないわけですよ。例えば、一人暮らしの女の子があの洗濯機が欲しいなってなった時に、例えば帰ってくるのは夜になってくるから洗濯機を回すのは夜中になってしまうから、静音性が優れた洗濯機が欲しいですよと、その騒音もすぐうるさい洗濯機なんていらないですよとか、あの乾燥機と一体化になっている洗濯機が欲しいですよとか、例えば年配高齢者の方がいらっしゃる、老夫婦2人で暮らしてるっていう場合やったら、やっぱ出し入れしやすいドラム式の方が欲しいよなっていうふうになってきたりもすると思うし、人によっては除菌イオンがついてる、例えば子供が部活やってて汗臭いんだと、洗濯しても汗臭っとかなっちゃうから、もうその除菌イオン付きのなんかもうとにかくもう除菌してくれるやつが欲しいなとかいうのがいい、ね、欲しいっていう人もいてるだろうし、その置き場所が狭いからコンパクトな洗濯機が欲しいっていう人もいてるだろうし、そのワイシャツがシワくちゃにならない洗濯機が欲しいとかいう人もいてると思うのよ。いろいろあると思うのよ。だから広告でも丸々の人なら喜んでもらえる商品っていうのが必要になってきますよ。そういう切り口が必要になってきますよと。お客さんによって切り口を何個も作っていかなきゃいけないですよっていうことね。うん、汚れがきれいになる洗濯機ですよと、白くなりますよと、汚れよく落ちますよって叫ぶよりも、丸々の人専用の洗濯機ですよ、例えば一人暮らし専用の洗濯機ですよとか、あの大家族用の洗濯機ですよっていうふうに言ってもらった方が、お客さんはその刺さるわけね、心にぐさ刺さるわけよ。そう、うちも大家族用なんだよ、大家族用が欲しいんだよと、これどういう機能があるのってこう食いつくわけね。で大家族、僕みたいな5人家族の人はその一人暮らし用のコンパクトな洗濯機なんてのははっきり言って全くいらないわけね、邪魔なわけ、いらないわけよ。うん、でまあ、昔あったようにただのコーヒーよりも朝専用のコーヒーの方が売れますよとか、トイレットペーパーもあのシャワートイレ専用のトイレットペーパーっていう方が売れますよとかいうのがあるように、誰のための商品か何のための商品かっていうのを明らかにした方がいいですよってことね。うん、でチラシ広告に載せる最高のセールストークってどんな言葉なんですかって言われると、先ほどから言っているように、その商品のスペックを語っても意味がありませんよと、この洗濯機はねって回転が何回転、1分間に何回転してねとか言って、だから汚れがすごく落ちるんですよなんて言われてもピンとこないわけね。そんなのは全然来ない。だから体験と夢を乗せる方がいいわけね。体験と夢を乗せましょうねということね。うちも例えば5人家族でいっぱいいてるんだと。だけどで子供も例えば部活があって臭いんだとかなってきた時に、この洗濯機を使うと、今までの洗濯機はダメだったんだけどこの洗濯機してから良かったとか。そう、最近僕の実体験で言うと、あの液体洗剤はダメね。液体洗剤あのダメです。はい、あのジャージがね臭いです。あの子供が部活とかやってるんで汗臭いのを洗濯するわけね。そしたら液体洗剤だと匂いがね取れない。臭いんですよ。粉末の洗剤がいいです。何やったっけな、アリエールやったかな、アリエール、アタックかアリエール、アリエールかなんか粉末の洗剤がすごいいいやつがあるわけですよ。あれだと匂いが全部切れて綺麗に消えるわけなんだけど、だけどそのやっぱ子供が部活やってるとやっぱ汗臭いからかな、あの臭いんですよ。もうジャージがね臭い、一緒に入れてるこっちの服までなんか臭いんだけどっていう風になってくるので、あのそういうのがあると、例えば子供が部活をやっていて、あの洗浄力を強めたいという方は粉末洗剤がいいですよっていうふうに言われると、あ粉末はいいよなと。で僕がさっき言ってた何かっていうと、一ついいこと言ってるんですよ。何かっていうとデメリット言ってるわけね。液体洗剤はダメですよ、粉末洗剤だったらきれいになりますよっていうように、僕は何度も何度も言ってるようにデメリットを伝えるっていうのが一番いいかなと思ってるわけ。特に高額商品の場合だったらデメリットを書いた方が絶対いいですよっていうことなのよ。なんでかっていうと、絶対したくない体験とか見たくない夢っていうのを、まあえて載せていくわけね。さっき見てたように、例えば子供が部活を始めてその汗臭い もう汗臭いじゃない。あの、このね、息子がね、サッカーやってる時とかも臭いわけですよ。臭ーっとか言って。この臭いやつを、一緒にこの大人の服とかも一緒に洗濯すると匂いが移っちゃうっていうかね、なんか一緒臭くなっちゃうわけですよ。どんな匂いやねんと、どんなんやねん、汗臭いんじゃっていう話なんだけど、だけどそれ液体洗剤してるときは匂いが取れなかったわけなんだけど、粉末洗剤にしてから匂いが取れるわけよ。確かアリエールやったと思うんだけど、ね、ちょっとごめんなさい忘れちゃいました。あのいいのがあります。あのアリエールやったと思うんだけど、ね、柔軟剤は何でもいいんですよ。あの洗剤です。液体洗剤だと匂いが取れないので、その汗をねすっごいかくっていうのは粉末洗剤がいいですよと。これもそうだよね。ただ洗剤を買ったはいいけども、うちも子供が例えば野球部やと、臭いぞと、でせっかく買ったのに匂いが取れなかったら嫌だなと、液体洗剤だと匂いが取れないの、じゃあ粉末に変えようとかなるわけじゃない、
うん、
さっき言ってた、僕が言ってたデメリットっていうのが効いてくるわけよ。あ、液体じゃダメなのか、粉末にしようって、粉末にこう生かせることができるわけね。だってせっかく買ったはいいけど匂いが臭いままだったら嫌じゃない、うん、その商品のデメリットをあえて乗せるっていう絶対したくない体験、買ったはいいけど匂いが取れないとか見たくない夢ねせっかくお気に入りの服が臭いとかね、うわっていう、そういうのを自分も体験したくないからこそ、デメリットをあえて言うとお客さんは夢中になるわけね。あ、そうなんだっていうふうになるわけだから、だからデメリットを伝える、僕個人的な意見を言っちゃうと、デメリットを伝えるっていうのが、あの人を夢中にさせる広告だなというふうに思っているので、あのこれがあの最も最高のセールストークだと思っていますので、ぜひね、あのやってみたいという方はデメリット、商品のデメリットって必ずありますから、それをあの見つけるというか作り出すというかね、ないっていうことは絶対ないので、
はい、
絶対ありますが、それをあえて打ち出すことによって、そのそこにブスって刺さる人にとってはもう、あ、この商品欲しいというふうになりますから、ね、ぜひぜひあの広告に入っている最高のセールストークっていうのは、僕はデメリットだと思っていますので、ぜひそのデメリットっていうのを伝えていきましょう。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。